目次3ページ。市内で起こった犯罪を今すぐ確認。4ページ。富士宮市クックパッド公式キッチン。おうちで知りたい富士宮レシピ。5ページ。いつまでも元気に地域で生活できるように。6ページ。証明書の取得は窓口からコンビニへ。7ページ。屋外広告物の落下などの事故に注意。8ページ。子供・子育て9ページ。生き生きライフ10ページ。見逃せない情報11ページ。歩く博物館12ページ。暮らしの中に13ページ。地域おこし協力隊日記図書館14ページ。ビジネスコネクト富士宮15ページ。ゴミリサイクル16ページ。宮ゼミ17ページ。スケジュール18ページ。街角写真館19ページ。目次終わり。身近で起こった犯罪を今すぐ確認。静岡県警の防犯アプリどこでもポリスをインストールすると、その日に発生した事件や犯罪を知ることができます。日々チェックして防犯への意識を高めよう。宮市クックパッド公式キッチン。おうちで作りたい富士宮レシピ。学校給食や保育園給食の人気レシピ。健康づくり、市の特産品を使ったレシピを紹介します。夏巻き。夏野菜をたくさん使った野菜増し増しレシピ。材料2人分。豚ロース薄切り 80g、酒大さじ1、きゅうり 40g、キーパプリカ 40g、レタス 40g、ミニトマト2個、ライスペーパー4枚、ポン酢醤油大さじ1。作り方1、きゅうり、キーパプリカ、レタスは水洗いして千切りに、ミニトマトは半分に切る。2、耐熱容器に豚ロースを並べ入れて酒をかけ、ラップをして600ワットで2分30秒加熱する。3、水を入れたボウルにライスペーパーをくぐらせて湿らせる。4、ライスペーパーに豚ロース、切った野菜を乗せ、両端を内側に折って手前から巻く。5、食べやすい大きさに切って盛り付ける。ワンポイントアドバイス。夏野菜は体を内側から冷やし、疲労回復や食欲増進、紫外線対策に効果的。ポン酢醤油、ごまドレッシング、チリソースなど好きなタレを気分に合わせてお好みでどうぞ。いつまでも元気に地域で生活できるように、高齢者つながり、生きがい創出事業、問い合わせ、福祉企画課、電話 22-1457。自治会の負担軽減のため、敬老会事業の見直しを行うことに合わせ、高齢者の皆さんがいつまでも元気に日常の活動や社会参加を継続できるよう、新たに3つの取り組みを開始しました。これまでは、各自治会で開催する敬老会に対して、市から補助を行い、自治会ごとに高齢者をお祝いしていました。令和8年4月からは、77歳、88歳の節目を迎える人に、市から1万円の敬老祝い金を交付します。新たに始まった3つの取り組み、シニアクラブなどへの補助を増額、居場所や生きがい、仲間づくりなどの活動を通して、日常での楽しみを充実させるため、シニアクラブと地域寄り合いどころへの補助を増額しました。地域の移動支援を行う事業などへの支援。地域で地域寄り合いどころへの送迎などを行う事業への支援を通して、高齢者の皆さんの社会参加を応援します。高齢者団体などの親睦会費用を補助。さあ、行きましょう。高齢者仲間で楽しい旅行やお食事に。 高齢者が所属するサークルやグループ、団体などが親睦のために行う食事会や旅行などの費用を補助します。補助の内容、参加した65歳以上の市民1人につき3000円を上限にかかった経費を補助。対象の団体、次の要件をすべて満たす団体、年間を通して高齢者の生きがいづくりや地域貢献の活動をしている。所属人数が3人以上。構成員の半数以上が市内在住65歳以上。受付再開。補助対象、9月1日以降に行う親睦会。申請手順。1、親睦会を実施する日、参加予定人数を決める。2、8月17日月曜日以降に、福祉課付課窓口で事前予約を行う。3、9月1日火曜日以降に親睦会を行う。4、福祉課付課窓口で補助金を申請する。すでにお問い合わせいただいた団体も事前予約が必要です。予算に達した時点で受付を終了します。注意点。年度内で利用できるのは1団体1回のみ。6月30日までに補助を受けた団体は9月以降は利用できません。同じ人が利用できる回数は3回まで。複数の団体に所属している人も利用できるのは1人3回です。6月30日までに別の団体で3回以上利用している人は9月以降は利用できません。証明書の取得は窓口からコンビニへ。富士宮市ではマイナンバーカードの保有率が 84% となりました。マイナンバーカードを使って休日や夜間でもコンビニで証明書を取得できます。コンビニで取得できる証明書の種類を増やし、日曜開帳や水曜延長の窓口開設時間を利用状況に合わせて見直すなど、多くの人が利用しやすい環境を整えていきます。問い合わせ、市民課、電話 22-1133。窓口の開帳時間が変わります。日曜日の開帳時間、多くの人が午前中に手続きするため、利用状況に合わせ、開帳時間を変更します。これまで、毎月第1日曜日、午前8時30分から午後5時、10月以降は、毎月最終日曜日、午前9時から12時、対象となる窓口、市民課、保険年金課、子ども未来課、就農課、生活環境課、学校教育課は3月末と4月第1日曜日のみ。水曜日の窓口延長時間。コンビニで取得できる証明書の種類が増えるため、回数を変更します。これまで毎週水曜日午後7時まで。令和9年1月以降、第1、第3水曜日午後7時まで。対象となる窓口、市民課、就農課。証明書の取得はコンビニが便利。コンビニで取得できる証明書が増えます。窓口で手続きするより100円お得。これまでの住民票印鑑証明書に加え、令和9年1月以降、戸籍等証本、戸籍の不評、所得証明、課税・非課税証明が新たに追加されます。取得可能時間、午前6時30分から午後11時、土曜・日曜・祝日でも取得できます。公民館・交流センターで発行する証明書は、すべてコンビニで取得できるようになるため、公民館・交流センターでの証明書の発行は終了します。終了日、令和9年3月31日、対象西公民館、南部公民館、湯野公民館、藤根北公民館、大藤交流センター、富岡交流センター、藤根交流センター、 コンビニで証明書を取ってみよう。全国のコンビニのほか、マルチコピー機のある市内のマックスバリューやイオンでも証明書を取得できます。必要なもの、マイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号、現金、問い合わせ、市民課、電話、22-1133。
国外広告物の落下などの事故に注意。事故に遭わない、起こさないために、都市計画課、電話、22-1408。危ない看板に注意。屋外に表示、設置される看板や、のぼり旗などの広告物は、多くの人に情報を提供できる一方、無秩序な掲示により、景観を損ねたり、適正に管理されていないと、人に危害を及ぼす危険性もあります。特に近年は、台風の強大化など、自然環境が変化する中、管理されず、放置された看板などによる事故のリスクが高まっています。表面はきれいに見えていても、屋外に設置される広告物は、雨や風、強い日差しなどの厳しい自然環境にさらされており、内部では気づかぬうちに腐食が進んでいるかもしれません。看板に関する事故が起こっています。看板が強風などにより落下し、通行人が重傷を負うなどの事故が全国的に発生しています。実際に起きた事故、建物の壁面やビルの屋上などに設置された看板、上から吊り下げられた看板などが強風で落下、野立ての看板の支柱が折れて倒壊、傾いている看板や地面との設置箇所の錆がひどく、危険と見られる看板を見つけたら、都市計画課までご連絡ください。事業者の皆さんへ、屋外広告物の事故は、通行人など一般の人に危害を及ぼすだけでなく、今まで積み重ねた信頼や信用を一瞬で失うことになります。万が一の事故が起こる前に、日常的な点検と専門業者による定期点検を行ってください。屋外広告物を設置する場合には、許可申請を。屋外に常時または一定期間継続して表示している広告板や広告塔、野立の案内看板などのほか、看板を取り付ける足もすべて屋外広告物です。自社の店舗や事業所がある土地に設置する広告物の合計面積が5平方メートルを超える場合や、目的の場所に誘導するための案内看板などを設置する場合には、すべて許可が必要です。また、屋外広告物の設置は、静岡県知事の登録を受けた事業者に依頼しましょう。子ども子育て。このコーナーでは、妊娠中、子ども子育てに関する情報をお知らせします。コアラ教室、言葉を育む遊びを紹介します。子育ての困りごとも相談できます。時、9月2日水曜日、午前9時から10時。ところ、療育支援センターコアラ。問い合わせ、療育支援センター。電話、22-6868。おもちゃ病院。壊れて動かなくなったおもちゃを修理しています。時、8月16日日曜日、午後1時から2時、ところ、大藤交流センター、問い合わせ、児童館落語、電話 21-3715、遊びの教室、歌や手遊び、紙芝居、工作、体操、わらべ歌などで一緒に遊びます。時、8月5日、26日、9月2日、9日、水曜日、午前10時から11時、ところ大藤交流センター、9月2日のみ、芝川子どもふれあい広場、問い合わせ、児童館落語、電話 21-3715、急な病気、問い合わせ、静岡子ども救急電話相談、電話、シャープ8000、 または電話 054-247-9910 24時間緊急重症の時や迷わず119へ。子ども相談、虐待相談、問い合わせ、子ども未来課、家庭児童相談係、電話 22-1230、平日午前8時30分から午後5時15分、問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話 0120-189-783、いち早くお悩みを24時間、問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話 189、いち早く24時間。いじめ、不登校、生活態度、就労の相談、問い合わせ、青少年相談センター、小中学生、電話 22-0064、中学卒業から39歳、電話 22-1252。催し、募集、富士山のふもとの町の旅コンテスト、富士山のふもとの町の魅力を伝える旅の企画や、おすすめスポットの紹介動画を募集します。部門、小学生の部、中学生の部、高校生以上の学生の部、問い合わせ、富士宮ホテル旅館料理組合、電話 54-0277 西の家、info@big-fujisan38.com 子育てママのリラックスヨガ、骨盤調整ヨガ、ヨガで気持ちの良い汗を流してリフレッシュします。時、9月11日、25日、10月9日、金曜日、全3回、午前10時から11時20分。ところ、総合福祉会館、安藤記念ホール。問い合わせ、男女共同参画センター。電話 22-0341。アトムキッズの親子体操教室。親子で思いっきり体を動かしてリフレッシュします。時、9月5日土曜日午前10時から11時。ところ、総合福祉会館安藤記念ホール。問い合わせ、男女共同参画センター。電話 22-0341。子供と本に関する講座。子供の本のセミナー。絵本とは何かをテーマにお話しします。時、9月12日、10月17日、11月14日の土曜日、午前10時から午後3時30分、ところ、市役所7階、710会議室ほか、子供の本を知る講座、童話から中学生以上向けの課題本を読み、子供にどんな本を勧めたらいいかを話し合います。時、9月25日、10月23日、11月20日、12月18日、1月15日、2月5日の金曜日全6回、午前10時から12時、ところ市役所6階、630会議室、読書推進講演会、子供と本の幸せな出会いを求めて、児童書専門店店長の立場からをテーマに話します。時、9月28日月曜日、午前10時から12時、ところ市役所7階、710会議室。共通問い合わせ、社会教育課、電話 22-1186。富士山環境交流プラザイベント。昆虫のジオラマ作り。採集した昆虫や飼育していた昆虫のジオラマを作ります。時、8月29日土曜日、午前10時から11時。森の遊び場。放水や水鉄砲コーナーなどで 水遊びをします。濡れても良い服装で来てください。時、9月5日、土曜日、6日、日曜日、午前10時から午後4時。ちびっこ染め物体験。プラザ周辺の森の植物を使って草木染めをします。時、8月23日、日曜日、午前10時から12時。対象、4歳から6歳児と保護者。ちびっこプラザ。出入り自由で手作り感覚遊びのおもちゃで遊べます。時、8月31日月曜日、午前9時30分から11時30分。申し込み不要、直接会場へ。夏の草木染め体験。プラザ周辺の森で採った植物を使って草木染めをします。時、8月23日日曜日、午後1時30分から3時30分。対象、小学生。共通、ところ、富士山環境交流プラザ。問い合わせ、富士山環境交流プラザ。電話、59-0050。作ろう曲がたま。石を削り、曲がたまを作ります。時、8月21日金曜日、22日土曜日。ところ、埋蔵文化財センター。問い合わせ、埋蔵文化財センター。電話 65-5151。 親子富士登山講習会。水ヶ塚駐車場周辺をハイキングして富士登山について学びます。時、9月12日土曜日、午前10時から午後2時。ところ、水ヶ塚駐車場。問い合わせ、社会教育課。電話 22-1186。本物の土器に触って拓本を取ろう。遺跡から出土した土器の模様を紙に写し取ります。時、8月19日水曜日、午前10時から11時30分。ところ、大鹿館、大鹿久保遺跡。問い合わせ、埋蔵文化財センター。電話、65-5151。プレイデイ。親子で遊べるスペースを開放しています。また、先輩ママに、こんな時どうしたらいい?など、妊娠や出産、育児に関する相談を気軽にできます。ケアサロン、有料も出展します。時、9月29日火曜日、午前10時から午後2時。ところ、サードプレイスさん、野中、1136-5。問い合わせ、NPO 法人、母力向上委員会。電話、78-0741。女性が輝くまちづくり推進室。電話、22-1307。お知らせ、里親体験談と制度説明会。里親制度の説明や、活動している人の話が聞けます。時、8月21日金曜日、午後6時30分から8時、ところ、藤根交流センター。問い合わせ、里親支援センター、いろり。電話、0545-32-8125。里親相談会、里親制度と特別養子縁組について話を聞けます。8月28日金曜日、午前9時30分から12時、上野北山地域学習センター、午後1時30分から4時、芝川公民館。問い合わせ、里親支援センターいろり。電話、0545-32-8125。児童扶養手当、現況届。現況届を提出しないと、11月分から児童扶養手当を受けられません。8月中に必ず手続きをしてください。時、8月31日月曜日まで、午前9時から午後4時30分。ところ、市役所1階、子ども未来課。問い合わせ、 子ども未来課、電話 22-1146、産前産後期間の国民年金保険料免除、出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠、双子などの場合は、出産予定日または出産日の3ヶ月前から6ヶ月間免除されます。問い合わせ、富士年金事務所、電話 054561-1900、 保険年金課、電話 22-1139、子どもの人権110番。あなたの悩みを聞かせてね。いじめや体罰、虐待などの悩みについて気軽に相談してください。家族からの相談も受け付けています。電話 0120-007-110。 時、平日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、静岡地方法務局、静岡県人権擁護委員連合会、電話 0120-007-110。
キーキライフ。このコーナーでは、シニア、健康、医療、介護、障害、国保、年金に関する情報をお知らせします。夏休みでも夜更かしはやめよう。夏休みや仕事のお盆休みなど長い休みになると普段とは違う生活リズムになりがちです。夜更かしをすると朝になっても起きられず、日中まで寝てしまうことで夜になっても眠くならずに、さらに夜更かしをしてしまうなどの悪循環に陥ります。夏は暑さから体や心も疲れやすい季節です。毎日を健康に過ごすために、休みの日でも平日と同じ時間に寝て、同じ時間に起きるなど、生活リズムを整えることが大切です。しっかり眠れていますか？睡眠のリズムが乱れることで、気づかぬうちに心身に不調のサインが現れているかもしれません。どのくらいの睡眠時間が必要？必要な睡眠時間は人によって異なりますが、ぐっすりと眠れている、朝すっきりと目覚められている感覚が良い睡眠の目安です。睡眠時間の目安、小学生9から12時間、中高生8から10時間、大人6時間以上。生活習慣を整えて質の良い睡眠を。寝ることは疲れを取り、翌日に必要なエネルギーを充電するために、とても大切です。特に成長期の子供にとっては、心と体を育むためにも睡眠は欠かせません。質の良い睡眠をとることで、免疫力が上がったり、認知機能の低下や生活習慣病を予防できるなど、様々な効果が得られます。質の良い睡眠をとるために、朝起きたら太陽の光を浴びる、毎日同じ時間に起きる、朝食をしっかり食べ、夕食は腹8分目に、日中は体を動かす、コーヒーやコーラ、エナジードリンクなどのカフェインを控える、寝る2時間前はデジタル機器を使わない、子供の心の不調に気づいて、8から9月は長い休みや新学期の始まりなど、生活リズムや環境が大きく変わり、小学校高学年から、高校生ぐらいまでの子供は心が不安定になりやすい時期です。悩みやストレスが積み重なると眠れなくなる、自分を傷つけてしまうことにつながり、中にはうつ症状が現れたり、自殺に追い込まれてしまう人もいます。家族や友人などが悩んでいたり、普段と様子が違っていたら、ちゃんと眠れている？体調はどう？などの声かけをしましょう。悩みを相談できる場所があることを普段から伝えておくことも大切です。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 症状が出る前の発見が何よりも大切。肺がん、
がんは加齢や生活習慣などが要因で、遺伝子が傷つくことにより、体の中で異常な細胞が増えて固まり、腫瘍となり、周りの臓器の働きを邪魔したり、血管などから全身に広がり、新しい腫瘍が作られる病気です。現在、日本人の2人に1人は、一生のうちに何らかのがんにかかると言われています。肺がんは、大気汚染や誰にでも起こりうる遺伝子異常も影響するため、タバコを吸っていない人でも注意が必要です。初期段階では自覚症状がほとんどなく、症状が出た時には病気が進行していることが多いため、予防と早期発見が大切です。肺がんで多くの人が亡くなっています。国内では年間約13万人が新たに肺がんと診断されており、7万6千人が亡くなっています。富士宮市でも1年間で65人が肺がんが原因で亡くなっているなど、数あるがんの中でも特に注意が必要です。がんでの死亡原因順位。1位、肺がん、約7万6千人。2位、大腸がん、約5万5千人。3位、胃がん、約3万8千人。こんな症状があったらすぐに受診を。肺がんの場合、症状が出た時にはかなり進行している可能性が高い状態です。咳や痰などの症状は、風邪などの他の病気と勘違いしやすいため、気になる症状があった場合には、できるだけ早く受診しましょう。2週間以上、咳や痰が続く、痰に血が混じる、胸に痛みがある、何もしていないのに息苦しさや動悸がする、肺がんになりやすいのはどんな人？高齢になるにつれて、がんになりやすくなることに加え、肺がんでは、長年の喫煙や汚染された大気に触れることで、死亡するリスクが高まります。肺がんによる死亡率は、男女ともに50代から増え始め、特に男性では60代から大幅に上昇します。最大の原因は、タバコの煙です。禁煙を始めてから10年後には、喫煙し続けた場合と比べ、肺がんになるリスクが半分になるとされています。タバコを吸っている人は禁煙しましょう。タバコを吸わない人は、吸う人の出す煙を吸わないように気をつけましょう。年に一度の検診を受けよう。肺がんは進行した場合の生存率が 8.6% しかないのに対し、初期段階に治療した場合には 81.9% の人が治っています。早期の肺がんを発見するため、職場の健康診断や人間ドックなどで年に一度の胸部検診を受けましょう。受ける機会のない人は予約不要で、市内各地の公民館や集会場で胸部検診を無料で受けられます。胸部検診、肺がんと結核の日程。対象、40歳以上で他に検診を受診する機会のない人。問い合わせ、日時、時間などの問い合わせは、健康増進課、電話 22-2727。催し、募集、体チェック、体組成や血圧、骨の健康度の測定のほか、ストレスチェックなどを行います。時、9月16日、水曜日、午前9時から11時。ところ、保健センター。定員35人、先着順。問い合わせ、健康増進課。電話 22-2727。初心者向け筋肉若返り塾。ストレッチやマシンを使ったトレーニングや握力測定などを行い、筋肉の若返りを目指します。時、9月2日から30日の水曜日、9月23日を除く全4回、午前9時から12時、ところ、保健センター、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727、引きこもり支援講演会、引きこもりについての理解や支援の輪を広げるため、引きこもりを安心して支えるために、私たちができることをテーマにお話しします。 時、8月27日、木曜日、午後1時30分から3時、ところ、市役所7階、710会議室、問い合わせ、福祉総合相談課、電話 22-1561、糖尿病予防講演会、地区講座、正しく知ろう、糖尿病の予防と治療の基礎知識をテーマに、糖尿病専門医から基礎知識を学びます。講演前にベジチェック、推定野菜摂取量測定も行います。時、10月3日土曜日、午後1時30分から3時、午後1時からベジチェック、ところ保健センター、問い合わせ健康増進課、電話 22-2727、認知症パネル展、啓発イベント、認知症になっても自分の人生を自分らしく生きている人がいます。認知症の人に私たちができることは?をテーマに、パネル展やイベントを通して認知症について学びます。認知症サポーター養成講座、イオン薬局の薬剤師による知っておいてほしい薬の話の講話を聞き、認知症の基礎知識を学びます。時、9月17日、木曜日、午前10時30分から12時。ところ、イオンモール富士宮、1階桜コート。落語を楽しむ会。落語を聞きながら認知症について学びます。時、9月9日、水曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、大藤交流センター。物忘れ相談会。時、9月3日、木曜日、午前10時から12時。ところ、市役所1階、111会議室。問い合わせ、高齢介護支援課。電話 22-1591。市民健康講座、大腸がん検診。がんは日本人の死因第1位であり、その中でも多くの人が大腸がんで亡くなっています。大腸がんの早期発見のための便潜血検査や大腸の精密検査などについてお話しします。時、9月18日金曜日、午後6時30分から8時。ところ、市立病院南棟4階会議室。問い合わせ、病院管理課、電話 27-3151。僕が生きている2つの世界。上映とアフタートーク。吉沢亮さん主演の耳が聞こえない両親と聞こえる子供の家族の物語を上映します。上映後、を美保監督と主人公の母親を演じた押谷明子さんのアフタートークも行います。時、9月27日日曜日午後1時から4時。ところ、総合福祉会館2階。安藤記念ホール。問い合わせ、障害療育支援課、電話 22-1145、ファックス 22-1251。転倒骨折予防講座、フレイル対策、はじめの一歩。食生活や口腔ケア、軽度認知障害についての講話のほか、筋力アップの運動を行い、心身の活力の低下、フレイルを予防します。時、10月8日から29日の木曜日、全4回、午後1時30分から3時、ところ、白糸会館、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。手話教室、基本的な手話や、聴覚障害について、ろう者と一緒に学びます。自身や家族の聞こえに不安のある人も参加できます。時、9月9日から10月21日の水曜日、全6回、午前10時から12時、ところ、市役所1階、112-113会議室、問い合わせ、障害療育支援課、電話 22-1145。お知らせ、がん検診で要精密検査になったら、 がん検診では自覚症状が出る前にがんの疑いがあるかを判別します。検診後要精密検査になった場合は医療機関で早めに精密検査を受けてください。症状がない、健康だからなどの理由で精密検査を受けないとがんがあった場合、気づかぬうちに症状が進行してしまう恐れがあります。必ず精密検査を受けましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 乳がん検診追加日程のお知らせ。10月第3日曜日のマンモグラフィーサンデーに合わせて乳がん検診を実施します。時、10月18日日曜日午前9時から11時30分。ところ、私立病院。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 高齢者、補聴器購入費助成。聴力が低下し、医師に補聴器の使用が必要と診断された人に、補聴器の購入費の一部を助成します。対象、65歳以上の市民で、次のすべてを満たす人。耳鼻咽喉科を受診し、両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、補聴器の使用が必要であると医師に診断された。聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象になっていない。他の法令などの補聴器の購入費助成を受けていない。内容、補聴器購入費の半額以内、上限3万円。申し込み、補聴器購入費から2ヶ月以内に窓口で。その他、補聴器を購入する前に必ず耳鼻咽喉科を受診して検査を受けてください。聴覚障害による身体障害者手帳の対象の人は別の手続きが必要です。問い合わせ、福祉企画課、電話 22-1457。 心の相談。眠れない、食欲がない、気分が落ち込む、精神科医への受診を迷っている、などの相談に、精神科医が応じます。時、9月10日木曜日、午後2時から4時、ところ、保健センター、対象、心の悩みについて、かかりつけ医がいない人、料金、無料、申し込み、9月3日、木曜日までに電話で。問い合わせ、富士健康福祉センター、電話 054-565-2155。 いざという時に備えて見守り SOS ネットワークへの登録を。認知症などで行方不明になる可能性のある人も今までのように出かけたいと思っています。事前に登録すると、いざという時の早期発見、保護につながります。靴や服に貼るお守りシールももらえます。対象、家に帰れなくなる可能性のある人。問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591。
見逃せない情報。このコーナーでは、催し、募集、お知らせ、補助、助成、事業者に関する情報をお知らせします。催し募集。富士地域畜産祭り&林業祭。第28回富士地域畜産祭り。稲わらロールレースや模擬搾乳体験、酪農作業者の展示のほか、富士地域の畜産物を販売します。第40回林業祭。万能台やミニ椅子を作る親子木工教室や木材製品の展示を行います。時、9月13日日曜日、午前9時から午後2時30分。ところ、富士ミルクランド。問い合わせ、農業政策課、電話 22-1149。富士と琵琶湖を結ぶ会、近江八幡市訪問会員募集。富士と琵琶湖を結ぶ会と一緒に、夫婦都市 近江八幡市へ訪問する市民を募集します。浅間大社涌玉池の水を琵琶湖へ返す富士山五霊水懸垂式や水郷巡りを行います。時10月21日水曜日、22日木曜日。対象市内在住の人、申し込み8月19日水曜日に電話で。問い合わせ富士宮市観光協会、電話 27-5240。 創業支援セミナー、創業に必要な4つのスキル、経営、販路開拓、財務、人材育成を学びます。ところ富士宮商工会議所2階大会議室。問い合わせ商工振興課、電話 22-1295。 それ土産にしてみや、押してみや部門、それ土産にしてみや名物コンペ2026の押してみやコンテスト部門の投票が始まります。一押しのお土産を選んで投票してください。時、8月1日土曜日から31日月曜日。問い合わせ、富士宮市観光協会、電話 27-5240。 富士の巻狩陣場の滝祭り。富士の巻狩で、源頼朝が近くに陣を敷いたとされる陣場の滝を舞台に、子供武者行列やマスのつかみ取り、陣場の滝太鼓の演奏、季節の農産物の販売などを行います。時8月23日日曜日、午前10時から午後2時。ところ陣場の滝。問い合わせ陣場の滝祭り実行委員会、電話 090-2577-9592。 第2期語学講座。時午後7時から8時30分。ところ駅前交流センターキララ。問い合わせフェア事務局、電話 22-8111。 富士宮市民カレッジ。プロの写真家から写真撮影を学びます。時8月31日から9月14日の月曜日、全3回、午後4時から5時30分、ところ市役所7階、710会議室、対象、富士宮市、富士市在住、在勤、在学の中学生以上の人。問い合わせ、社会教育課、電話 22-1186。パソコン講座、Excel 初級。Excel の基本操作を短期間で習得します。時、9月30日から10月28日の水曜日、金曜日。10月9日を除く全8回。午前9時30分から12時。ところ、総合福祉会館3階。第3会議室。問い合わせ、男女共同参画センター、電話 22-0341。 市史講演会、民具から読み解く地域文化。富士宮の歴史、民族編にちなみ、民具を通して地域の生活背景や歴史についてお話しします。時、9月26日土曜日、午後2時から3時30分。ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせ市史編纂室、電話 22-1187。 富士宮市出会い事業。美味しいコーヒーの入れ方、忘れられないペアリングと題し、美味しいコーヒーの入れ方を学びます。赤池商店のイベント限定スイーツ付きです。時9月6日日曜日、午後2時から5時。ところ、無垢転写、宮町 5-34。 問い合わせ、富士宮市勤労者共済会、ハピネス富士山、電話 28-0737。 富士山クラフターズ、富士山麓の企業を研究せよ。富士宮市の様々な企業を知る体験やワークショップを行います。時、8月20日木曜日、午前10時から午後3時。ところ、各参加企業の所在地。問い合わせ、同友会富士宮支部未来創造塾、小田。電話、090-5039-4738。花作り教室、秋巻草花の種子の巻き方や育て方を学びます。時、9月14日月曜日、午後1時30分から3時。ところ、富士山環境交流プラザ。問い合わせ、花と緑と水の花。電話、22-1169。ファックス、22-1140。イオンでヒップホップダンス。市内のダンス教室、シャイニールームでダンスを楽しむ子どもたちのパフォーマンスとヒップホップダンスを体験します。時、8月20日木曜日。1、午前11時から11時30分。2、午後1時から1時30分。ところ、イオンモール富士宮1階桜コート。問い合わせ、文化会館事務所、電話 23-1237。外国人の皆さんへ。日本語を話せない人と少し話せる人は日本語を勉強できます。いつ、9月6日から12月13日までの日曜日、午前9時30分から11時30分。ところ、市役所7階710会議室。電話、市民交流課 22-1165。ひらがなやカタカナを学びます。いつ、9月1日から11月17日の火曜日、午後7時から8時30分。ところ、駅前交流センターキララ。電話、フェア事務局、22-8111、学南排水路管理組合職員募集、工業排水専用排水路の維持管理を行う特別地方公共団体です。問い合わせ、学南排水路管理組合、電話、054551-2623、明るい選挙推進協議会、推進委員の募集、明るく正しい選挙を目指し、選挙の啓発、宣伝活動を行う委員を募集します。推進委員には、有償で期日前投票の立ち会い人をお願いしています。随時受け付けています。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 22-1194。事業者、消防団応援の店登録制度、地域防災の要である消防団を地域全体で応援するため、消防団応援の店登録制度を始めました。割引やサービス提供などの協力できる応援の店を募集しています。問い合わせ、警防救急課、電話 22-1200。お知らせ、市民プール臨時休館。施設のメンテナンスのため、9月11日金曜日から14日月曜日は休館します。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1189。市民テニスコート休業。人工芝の張り替え工事と照明の LED 化工事を行うため、7月27日月曜日から令和9年3月31日水曜日は休業します。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1189。土地家屋調査司会無料相談会、土地の境界測量や調査、 法務局に提出する土地・建物の表示に関する登記申請手続きなどの相談に土地家屋調査士が応じます。土地、9月6日日曜日、午後1時から5時、ところ、西公民館、問い合わせ、土地家屋調査士会、富士宮支部、電話 27-5299、暮らし何でも相談、心の悩みや消費生活、住まい、生きがい、介護、法律など、日常生活で起きる様々なトラブルや悩みを相談できます。時、平日午前9時から午後5時、問い合わせ、ライフサポートセンター、静岡東部、電話 055-922-3715、戦没者追悼式、過去の戦役における犠牲者の死を悼み、世界平和を記念して、戦没者追悼式を行います。また、開式の前に、市内小中学生の平和を思う作文コンクール表彰式を行います。時、8月15日土曜日、午前10時30分から、ところ、市民体育館第一体育室、問い合わせ、福祉企画課、電話 22-1457。パブリックコメント結果。仮称、富士宮市立郷土史博物館基本計画案について、5月20日水曜日から6月19日金曜日に意見を募集した結果、意見数82件でした。市公式ウェブサイト、市役所1階行政資料コーナー、6階文化課窓口、埋蔵文化財センター、各図書館、公民館、交流センター、出張所で内容を確認できます。問い合わせ、文化課、電話 22-1187。富士宮市、咲夜ちゃん、新イラスト追加。市のイメージキャラクター、富士宮市、咲夜ちゃんのイラストに、新たにバスケットボールや、キラキラなど5種類が追加されました。市公式ウェブサイトからダウンロードできます。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。8月21日は県民の日、静岡県誕生150周年。8月21日金曜日の県民の日に合わせ、市内の公共施設でも、利用料の割引などが受けられます。新稲子川温泉ゆとりを500円で3人まで入館できる入場者チケット、トリオで500チケットをプレゼント。時、8月21日金曜日、22日土曜日、午前10時から午後8時、最終入館午後6時30分。問い合わせ、新稲子川温泉ゆとりを電話 66-0175。 富士山アンモの湯、入場者1人につきポイントが2倍、時8月21日金曜日、午前10時から午後8時、最終入館午後7時、問い合わせ富士山アンモの湯、電話 58-8851。 市民体育館第二体育室の利用料無料。時、8月21日金曜日、午前9時から12時、または12時から午後2時。問い合わせ、市民体育館、電話 58-6111。芝川 B&G 海洋センター、第一体育室の利用料無料。時、8月21日金曜日、午前9時から午後9時、問い合わせ、芝川 B&G 海洋センター、電話 65-2277。 県民の日イベント、静岡県の魅力を体験できるイベントが県内各地で開催されます。 静岡県誕生150周年を記念し、県公式 LINE に登録してクイズに正解するとプレゼントが当たるクイズ&プレゼントキャンペーンも実施しています。問い合わせ、静岡県広報戦略課、電話 054-221-2231。 災害に備えよう。自分や大切な人の命を守るために。総合防災訓練に参加しよう。9月1日火曜日は防災の日です。各地区では8月30日日曜日を中心に自主防災会が主体となり、消防団、学校、ボランティアなどと協力し、防災訓練を行います。避難訓練や救出、救助訓練、負傷者の重傷度により優先度を選別するトリアージ訓練など、地域ごとに様々な訓練を実施しています。総合防災訓練に参加し、避難場所や避難経路、備蓄品などを確認しましょう。地域によって訓練の日時や場所が異なります。詳細は各自主防災会へお問い合わせください。家庭でできることを見直そう。今年3月に各世帯に配布された富士宮市総合防災マップを活用し、災害発生時の集合場所や避難所の場所、安否確認の方法などをあらかじめ決めて家族で共有しましょう。各家庭に合わせた防災用品の準備や日常生活で食べたり、使った分だけ新しいものを買い足すローリングストック法を活用し、備蓄品の管理をしましょう。話し合うときに活用できるパンフレット、家族で防災会議は市公式ウェブサイトからダウンロードできます。総合防災マップの解説動画を YouTube で配信しています。総合防災マップの見るポイントや使い方、災害が起こりやすい状況、災害ごとの注意点などを動画で解説しています。今後、防災対策について、防災マップの詳しい見方を随時公開します。問い合わせ、危機管理局 22-1319。福博物館。富士宮市は数多くの文化財が点在する歴史の街です。街の魅力的なスポットを訪ね歩き、身近に見て、触れて、感じてみませんか？ふるさと再発見。黒田星山地区。星山放水路。うるい川は市内上出地区から富士市の田子の浦までを流れる一級河川で、古くから生活用水や産業用水として周辺の人々に利用される一方、堤防の決壊や氾濫などの水害がたびたび発生していました。星山放水路は昭和44-1969から49-1974年にかけて、開削、道路や運河などを作るために土地を掘り下げて切り開くことされた全長約 2.8km の放水路で、大雨や台風などで宇留井川の水が一定以上に増加した際に富士川へ放流するための役割を果たしています。星山放水路開削のきっかけとなった阿久根台風、昭和20-1945年10月9日から13日に発生した阿久根台風では、全国で377人の死者が出ました。市内でも、うるい川の堤防が130メートルにわたって決壊したり、稲子川で発生した洪水によって、21戸の家屋が流出するなどの大きな被害が出ました。この台風被害をきっかけに、うるい川の改修工事が検討され、第一次計画で、うるい川全域の護岸工事、河川の 氾濫防止や高波から内陸を守るために堤防などを補強する工事。第二次計画で星山放水路の開削が行われました。静岡県富士土木事務所富士宮分庁舎前には星山放水路の開削を記念した石碑が建てられています。歩く博物館 J コース黒田星山地区、星山の手引きとしどり神社コース、市役所6階文化課出張所または市公式ウェブサイトなどにあります。歩く博物館ガイドブック、全24コースの地図と解説付きです。問い合わせ文化課電話 22-1187。
暮らしの中に、一人一人が少し工夫するだけで、誰かの優しい暮らしにつながります。できることから一つずつ、暮らしの中に取り入れてみませんか？富士山を守り、未来につなぐ富士山 SDGs。富士宮市に住む私たちが、これからもずっとこの町で住み続けるために、みんなで取り組む目標です。できることから一つずつ、一人一人が意識して行動しましょう。市内事業者や団体、学校、企業、そして家庭内など様々な場所で SDGs が広がっています。地域団体が長年取り組んできた活動を紹介します。富士山麓環境パトロール隊15陸の豊かさを守ろう。不法投棄や廃棄物の野焼きなどによる土壌汚染や大気汚染から自然環境を守る。市内の北部地域は人目につきにくく、至るところで不法投棄や廃棄物の野焼きがされていました。富士山麓環境パトロール隊は平成10年に地元で選出された23人の隊員で結成され、活動を続けてきました。今では大型家電の投棄が大幅に減るなど、富士山麓の環境が守られてきましたが、隊員の高齢化などにより、パトロール隊は今年6月に解散しました。今後は事業者へ委託され、パトロールは受け継がれます。問い合わせ、企画戦略課、電話 22-1113。 コミュニケーション手段を増やす、手話。富士登山の経験はありますか？両手の人差し指と中指を立て山の形に動かす富士山。右手の人差し指と中指を交互に動かしながら斜めに上げる、登る。両手の指先を触れ合わせながら前後させる、経験。右手のひらを体の前に置き、同時に首をかしげる、ある？あります。右手を体の前に置く、ある。同時にうなずくことで肯定の意味合いが強まる。ないです。両手を開き、手首を前後に回す。ない。同時に首を振ると否定の意味合いが強まる。問い合わせ、障害療育支援課、電話 22-1145。地域おこし協力隊日記、青木明衣隊員、林業の担い手確保、木材製品の利用促進。林業のことをたくさんの人に知ってもらいたい。木材は住宅をはじめ私たちの暮らしの中で様々なものに使われています。しかし、その原料となる木を育て、生産する人は普段森林の中で活動しているため、一般の人が知る機会はほとんどありません。また、働く人の高齢化や若年層の減少などにより、林業の担い手は常に不足しています。そこで、まずは多くの人に林業のことを身近に感じてもらうために、現場取材や SNS での発信、学南朝日新聞でのコラム掲載などの活動を始めました。協力隊になったきっかけ、出身校の井の頭中学校では林業の授業が多く、 私にとって林業は身近な存在でした。大学で美術を学ぶ中で木材の使われ方に興味を持ち、また環境に良い木材の使い方について考える中で、未経験ながらも林業のプロポーションに挑戦するために地域おこし協力隊に応募しました。定田松の植樹会、6月15日月曜日に富士森林組合が主催する定田松の植樹活動に参加しました。木材として利用されるまでに約60年かかる杉やヒノキに比べ、定田松は約30年で利用可能になることから、ソーセージュと呼ばれます。海外原産の樹木のため、周辺環境への影響を調査しながら、育成を進めていきます。図書館、問い合わせ、中央図書館、電話、26-5062、ファックス、26-1284、西富士図書館、電話、54-2020、ファックス、54-2277、芝川図書館、電話、65-2802、ファックス、68-3811。こんにちは、図書館です。新しく展示資料や大活字本が入りましたので、ご紹介いたします。デイジー図書、恋の広報富士宮、令和8年7月号、声の県民だより、令和8年7月号、展示資料、展示広報富士宮、令和8年7月号、展示県民だより、令和8年7月号、展示毎日、7月7日、14日、21日、28日号、雑誌は刊行の予定が変わる場合があります。大活字本、老後の資金がありません。上、下、下記や身著、我が孫育て、佐藤愛子著、展示絵本のご紹介、図書館には展示の絵本もあります。文だけでなく、絵も触って楽しむことができます。グリとグラ、中川理恵子作、大村ゆり子絵、白熊ちゃんのホットケーキ、和歌山県ほか著、この他にも多くの展示資料や大活字本があります。ご希望の作家や資料がありましたらお問い合わせください。サピエ図書館のご案内、全国の図書館からデイジー図書を借りられるサービスです。富士宮市にないデイジー図書も取り寄せることができます。読みたい作品がありましたらお電話でお問い合わせください。通常休館日、月曜、芝川図書館は火曜日、毎月第4金曜日、祝日、月曜日に当たる場合は翌日も、ただし、土、日に当たる場合は開館、年末年始、12月28日から1月3日まで、中央図書館は毎週、水、木、金曜日は午後7時まで開館します。私立図書館、ウェブサイト、図書の予約、検索、貸し出し延長もできます。市公式ウェブサイトからアクセスを。ビジネスコネクト富士宮、大王ロジスティクス株式会社東日本支店、LL ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなど、日々の暮らしに欠かせない商品を全国へ届けています。市内に複数の倉庫を構え、輸送だけでなく、製品の保管や倉庫の管理など、幅広い業務を担い、暮らしの安心を途切れさせない確実な配送を心がけています。IT を活用した点呼システムや無人フォークリフトなどを積極的に導入するほか、エコドライブの推進など、働きやすい職場の実現や環境への配慮にも取り組んでいます。有限会社土橋電機、幅広いものづくりの現場を支えるため、工場の設備を自動化したり、効率化するための制御システムの設計、開発を行っています。自社で運営する研修施設、テックアカデミアでは、 社長自らが講師を務め、物事を順序立てて組み立てる機械の制御技術、シーケンス制御技術を基礎から実践まで学べる講座を開講しています。自社の社員育成に加え、他社の社員研修や技術者育成、個人の学びの場としても利用されています。ビジネスコネクト富士宮、市や富士宮商工会議所、芝川商工会、富士宮信用金庫が連携し、総合相談窓口を設置し、地元の企業や創業を考えている人を支援しています。企業の方法や経営、販路開拓などの事業者の様々な相談に応じます。問い合わせ、商工振興課、電話 22-1295。ゴミリサイクル、1人1ヶ月の目標、さつまいも1本分 250g のゴミを削減しよう。問い合わせ、生活環境課、市役所4階、電話 22-1137。集積所に出す資源物はどこへ行く？私たちが分別したペットボトルや缶、牛乳パックなどの資源物がどのようにリサイクルされているか追跡しました。第2弾は缶です。追跡、缶の行方。1、収集。集積所に出された缶は作業員2人でバッカー車で運びます。スプレー缶は潰れて爆発する危険があるため、荷台のある車に積んで運びます。出し方のポイント。アルミ缶、スチール缶とスプレー缶で収集日が異なります。それぞれの収集日に出してください。アルミ缶、スチール缶、中身を水洗いして出してください。長さが18センチ以上の缶は不燃物です。スプレー缶、中身を使い切り、穴を開けずに出してください。2. アルミ缶とスチール缶に選別。缶は清掃センターに運ばれ、磁力を利用してアルミ缶とスチール缶に選別されます。スプレー缶はガスを抜いてスチールに選別されます。3. 加工、リサイクル。アルミとスチールはそれぞれ別の方法で加工されます。アルミ缶、機械で押しつぶして塊にした状態で事業者へ売却され、車のホイールやサッシなどの原料にリサイクルされます。スチール缶、スプレー缶、機械で小石ぐらいの大きさに細かくします。細かくした状態で事業者に売却され、自動車、鉄道などの材料に生まれ変わります。資料の組み取りをお休みします。時、8月11日、火曜祝日から16日、日曜日。
宮出見、問い合わせ、南部公民館、電話 23-2818、藤根北公民館、電話 23-3896、西公民館、電話 22-3355、芝川公民館、電話 65-0402、湯野公民館、電話 66-0100、上野北山地域学習センター、電話 58-0256、白糸上出地域学習センター、54-1750、駅前交流センターキララ、電話 22-8111、大藤交流センター 28-0024、富岡交流センター、電話 21-3305、藤根交流センター、電話 29-6121。スポーツ、講座名、初心者のためのフラダンス、夜、実施日、9月16日から10月21日水曜日、全5回。時間帯、夜間、主催、大藤。手ぶらで公式テニス、9月30日から 12月16日水曜日、全12回、午前、南部、ピラティス初心者教室、9月18日から11月27日金曜日、全10回、午前、芝川、女性のためのリンパケア、気になる部分もすっきり、ビューティー講座、9月25日から10月30日金曜日、全6回、会場、富士山環境交流プラザ、午前、ネキタ、絵画、色鉛筆画講座、9月29日、10月13日、27日、11月10日、火曜日、午前、駅前、花の肖像画2、リマージュボタニック、10月11日日曜日、午前、芝川、手芸、紙バンド教室、9月10日から10月15日、木曜日、全5回、午後、大藤、心文字講座、9月9日から10月28日、水曜日、全6回、午前、芝川、猫のマグカお皿&箸置きを作ろう。9月4日金曜日、午前、ネキタ。大人の折り紙、秋、9月30日水曜日、午前、白糸。パッチワーク講座、9月25日から10月23日金曜日、全5回、午前、富岡。江戸のちりめん細工、10月5日、19日、26日、月曜日、午前、白糸。生活、大人から始める古典書道、10月1日から11月26日、木曜日、全8回、午前、白糸。料理、ほんのり香る、酒粕あんぱん、9月11日金曜日、午前、湯野。シェフに学ぶ、イタリアン、9月13日日曜日、午前、西。心と体に優しい薬膳料理、オリジナルサンラータン、9月16日水曜日、午前、湯野。パン作り教室、秋、9月19日、10月3日、17日土曜日、午前、大藤。園芸、プロが教える庭木の剪定術、秋、10月14日、21日、28日水曜日、予備日、11月4日、午前、午後、白糸。自然、野草の観察2、西山、10月9日金曜日、午前、芝川。一般教養、相続の基本、10月1日、8日、15日木曜日、全3回、午前、芝川。スケジュール、救急医療センター、資格確認書などをご持参ください。変更する場合がありますので、必ず事前にご確認ください。内科、小児科、外科、平日は午後7時から、翌日午前8時まで、週末は午後2時から、月曜日の午前8時まで、その他の休日、年末年始は前夜から翌日午前8時まで、歯科、休日及び年末年始は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分まで、問い合わせ先、富士宮市救急医療センター、電話 24-9999、緊急眼科医、診療時間、午前9時から午後5時、8月2日、長野医院、富士市湯の木、0545-60-7100、8月9日、中川眼科、大岩、0544-29-6000、8月11日、安倍眼科医院、富士市湯の木、0545-61-5810、8月16日、浅岡眼科医院、富士市舞泉、 0545-52-0745。 8月23日、山本眼科クリニック、富士市石坂、0545-21-0069。8月30日、加藤院、富士市ひな、0545-34-0011。9月6日、小森眼科クリニック、富士市伝房、0545-21-0333。医療機関が変更となる場合がありますので、必ずご確認ください。税などの納期、8月3日、固定資産税、都市計画税、2期、国民健康保険税、1期、介護保険料、1期、8月28日、水道料金、下水道使用料、7月分、8月31日、後期高齢者医療保険料1期、保育料8月分、市営住宅使用料、駐車場使用料8月分、9月3日、市民税、県民税2期、国民健康保険税2期、介護保険料2期、コミュニティ FM ラジオ F、FM84.4MHz で、富士市、富士宮市の情報を発信しています。富士宮市インフォメーション。月曜日から金曜日。1日3回。午前7時50分。午後1時30分。午後6時から。生電話インタビュー。金曜日の午後1時30分から。みんな集まれ学校スクープ。日曜日、午前8時45分から。ときめきクラブ。放送時間約40分。介護をしている人向けの情報。金曜日午前11時から。教えて富士宮市長。第2金曜日午前7時42分ごろ。問い合わせ先。広報課。電話 22-1119。市役所。休日会長と夜間会長。休日会長。8月2日日曜日、9月6日日曜日、午前8時30分から午後5時。夜間会長、毎週水曜日、午後7時まで。取扱業務は限られていますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、市民課、電話 22-1134。街角写真館、富士山の開山を祝う。富士宮にときめくフェス。7月4日土曜日、5日日曜日、イオンモール富士宮で、富士宮にときめくフェスが開催されました。初めての試みとなる、さくやちゃんの塗り絵では、多くの人が自分色のさくやちゃんを描きました。また、恒例の歯科体操やバランスボールのほか、音楽ライブ、ファッションショー、絵本の読み聞かせなどのステージイベントが会場を盛り上げました。お山開き、7月10日金曜日、富士山本宮浅間大社と、富士山広報寺村山浅間神社でお山開きが行われ、富士宮の夏山シーズンが始まりました。村山浅間神社では、富士根北中学校の生徒が山伏とともに、毎年受け継がれている水掘りや山伏問答などを行いました。人口と世帯数、令和8年7月1日現在、男性 62,306、対前月比マイナス20、女性 62,789、マイナス38、合計 125,095、マイナス58、世帯62,78、プラス33。
今月の声の広報富士宮はいかがでしたか？係では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。なお、この CD は20日までにお返しください。編集と発行、および問い合わせ、富士宮市広報課、郵便番号 418-8601、 静岡県富士宮市弓沢町150番地、電話0544-22-1119、ファックス0544-22-1206、ホームページアドレス http://www.city.富士宮.lg.jp